お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙13章10節から25節、ヘブル人への手紙最終回になります。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、いよいよヘブル人への手紙の学び最終回になりますが、ヘブル人への手紙13章の10節。私たちには一つの祭壇があります。幕屋で仕える者たちには、この祭壇から食べる権利がありません。ここではイスラエルが古い契約のもとで持っていたものと、新しい契約のさらに優れたものとが比較されています。今日の信者は祭壇を持っています。でもこの祭壇は一部の人たちが間違ってその意味を解釈しているように、主の聖産のことではありません。私たちには物理的な祭壇はありませんが、天に祭壇を持っているのです。その祭壇とは天にある恵みの御座です。その御座は以前は裁きの座でした。神様はそこで私たちを罪に定められました。でも今そこに神の御子の血が注がれたので、私たちはそこに行って恵みと救いを見つけることができるのです。クリスチャンの交わりとは、決まりきった教会の食事会のことではありません。そのような機会には深い交わりは持つことができません。クリスチャンの本当の交わり、コイノニアを持つことができるのは、神様の御言葉の周りにおいてだけなのです。神様の御言葉があなたをキリストのご人格のところに連れてきて、すべてのご栄光のうちにおられる主を見ることができるようにしてくださるのです。その時に初めて他の信者たちとの交わりを持ち、楽しい時を過ごすことができます。ヘブル人への手紙13章の11節。動物の血は罪のための供え物として大祭司によって聖所の中まで持って行かれますが、体は宿営の外で焼かれるからです。著者はここで罪のための生贄のことを指しています。キリストが死なれたとき、それは私たちが罪人であるという事実のためでした。私たちは確かに罪を犯したということだけでなく、生まれながらの罪人です。ですから主は私たちに新しい性質をお与えになるために、ご自分の身に私たちの罪を負われたのです。ヘブル人への手紙13章の12節。ですからイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。イエス様は町の外で死なれました。なぜならそれは主が罪のための生贄だったからなのです。罪のための生贄は宮の外に持って行かれ、宿営の外で焼かれるからです。イエス様は私たちのための罪の生贄となり、主はそこで私たちの罪の代価を支払ってくださったのです。ヘブル人への手紙13章の13節。ですから私たちはキリストの恥ずかしめを身に負って、宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。著者はヘブル人クリスチャンたちに宮を去ることを気にかけてはいけません。儀式をやめることにも気にかけてはいけません。このようなものは 助けにはなりません。今も生きておられる大祭司であるキリストのところに行きなさいと言っているのです。私たちも死のところに行くべきです。私たちは天のエルサレムに向かっています。著者がここで話しているのは本当の分離のことです。今日私たちは何かからの分離ということを強調します。つまり私はこのことをしません、あのことをしませんという類の分離です。しかし本当の分離は何かからの分離ではなく何かのための分離です。パウロは自分は福音のために、キリストのために、神様の御言葉のために分離されたと言いました。事実、ヘブル人という言葉はあちら側に渡ったものという意味です。アブラハムはヘブル人と呼ばれました。なぜなら彼はユーフラテス川の反対側からやってきたからです。それは彼の古い生活はもうなくなったということを意味しています。イスラエルの子らは航海を渡り、奴隷の身分から解放されました。彼らはあがなわれ、その後、新しい生活が可能になったのです。その後彼らは約束の地であるカナンに住むためにヨルダン川を渡らなければなりませんでした。私たちもこの地上でそのような生活をしなければなりません。私たちはキリストの恥ずかしめを身に負って宿営の外に出て行くべきです。ヘブル人のクリスチャンたちは宮を去り、自分たちの宗教を離れることをとても嫌いました。今日多くの人たちは自分たちは教会のメンバーだから救われると考えて、教会教に夢中になってしまっています。彼らは儀式と宗教から離れてキリストのところに行く必要があります。主のところに行くことこそ本当の分離であり本当の救いなのです。ヘブル人への手紙13章の14節。私たちはこの地上に永遠の都を持っているのではなく、むしろ後に来ようとしている都を求めているのです。もう一度著者はこの地上にあるものの中には永遠のものは何一つないことをはっきりと示しています。15節。ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を讃える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。神様の子供は今日祭司であり、神様に生贄を持っていくことができます。信者には四つの生贄があります。まず一つ目は、あなたは自分の人格を神様に捧げることができます。ローマ人への手紙12章の1節には次のように書かれています。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。人が本当に自分自身を主に捧げたとき、その他すべての捧げ物は容易になると言った人がいます。二つ目は、あなたは自分の財布を捧げることができます。第二コリント人への手紙8章の1節から5節にはこのように書かれています。さて、兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びは、その極度の貧しさにもかかわらず、溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。私は証しします。彼らは自ら進んで、力に応じ、 いや力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。そして私たちの期待以上に、神の御心に従ってまず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれました。もし主があなたの財布を所有しておられないのなら、主はあなたも所有してはおられません。最後にあなたは実践の生贄、あるいは良いことをすることの生贄を捧げることができます。そのことは次の節に書かれています。ヘブル人への手紙13章の16節、善を行うことと持ち物を人に分けることとを怠ってはいけません。神はこのような生贄を喜ばれるからです。あなたがその一かごの果物を、みんなが忘れてしまっている親愛なる一人ぼっちの病気をしているあの神様の子供に持っていったとき、あなたは神様に生贄を捧げている祭司だったのです。主はそのことを喜ばれました。あなたがそのようなことをしたことを主は楽しまれたのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。自分が重病で床に伏せっていたとき、私は自分よりももっと悪い状態にいる人たちから多くの手紙を受け取りました。彼らは優しい手紙を書いてくれました。その一つ一つが神様に捧げられた素晴らしい生贄だったと思います。そして多くの人たちが確実な方法で私を助けてくれました。それらもまた神様が喜ばれる生贄だったと思います。もしキリスト教が実際に靴を履いて歩き回って愛の奉仕を実践するのでないならば、全く何の役にも立ちません。主イエスは天で神様の右手におられます。主は教会の頭としてそのところにおられるのです。でも主の足はこの地上のタイヤが道に接するところ、つまり実生活が存在する場所にあるのです。主はキリスト教が靴を履いていることを望まれます。そして主はあなたの靴を履いて歩みたいと願っておられるのです。ヘブル人への手紙13章の17節、あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人々は神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですからこの人たちが喜んでそのことをし、嘆いてすることにならないようにしなさい。そうでないとあなた方の益にならないからです。これと同じ考えが7節に出てきました。もしあなたの牧師が神様の御言葉を教えている神の人であるなら、牧師があなたに語ったようにあなたは神様の御言葉に従うべきです。神様の御言葉を聞いておいて従わないよりも、神様の御言葉を聞かない方がマシというものです。ヘブル人への手紙13章の18節、私たちのために祈ってください。私たちは正しい良心を持っていると確信しており、何事についても正しく行動しようと願っているからです。私たちのために祈ってくださいと書かれていますが、明らかにこの書簡を読んでいる人たちは著者を知っていました。そして私はこの著者はパウロだと信じていますとマギー博士は述べています。またここには 私たちは正しい良心を持っていると確信しておりと書かれています。正しい良心、つまり神様の御言葉によって啓蒙された良心を持って、夜、枕に自分の頭を横たえるのは素晴らしいことです。残念ながらとても多くの人たちが光の中を歩んではいません。光の中を歩むことについて、ヨハネは次のように述べています。第一ヨハネ一章の六節から七節。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。ヘブル人への手紙13章に戻りますが、19節。またもっと祈ってくださるよう特にお願いします。それだけ私があなた方のところに早く帰れるようになるからです。この節の言葉もまた、パウロがこの書簡を書いたのだと思わせます。明らかに彼はこの時点で牢に入っており、彼はこれらヘブル人のクリスチャンたちに、私は帰って行ってもう一度あなた方に会いたいのですと言っています。結局のところ彼自身もヘブル人だったのです。さて、宿棟にやってきました。20節から21節。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、イエス・キリストにより、御前で御心にかなうことを私たちのうちに行い、あなた方が御心を行うことができるために、すべての良いことについて、あなた方を完全なものとしてくださいますように。どうかキリストに栄光が、いよいよ限りなくありますように。アーメン。ここでは主イエスは大牧者と呼ばれています。詩編22編では主は良い羊飼いとして示され、そしてヨハネ10章の11節では主がご自分のことを良い羊飼いと呼んでおられます。良い牧者として主はご自分の命を羊のために与えられました。大牧者として主は羊を完成させ立て上げてくださるお方です。ここと詩編23編にそのことが書かれています。主は私たちを憩いの御際に導かれ、牧草が良質で、緑で柔らかいところ、つまり神様の御言葉のところに連れて行ってくださるのです。それから詩編24編には、主は大牧者、牧者たちの頭として示されています。また第一ペテロ5章の4節には、そうすれば大牧者が現れるときにあなた方はしもぶことのない栄光の冠を受けるのですと書かれています。主は良い牧者として過去に死なれました。そして今日主は大牧者です。そしていつの日か主はご自分の羊たちのために大牧者として来られるのです。主は100匹の羊から出発されました。そして主は天に何匹の羊を持っておられるようになるかお分かりでしょうか。それは99匹でしょうか。いいえ、違います。主は100匹全部の羊を持たれるのです。またここには永遠の契約の血によると書かれています。神様がこれまで結ばれた一つ一つの契約の基礎はキリストの血なのです。あなた方を完全なものとしてくださること、これがヘブル人への手紙の目的です。私たちはヘブル人への手紙6章1節にあるように、成熟を目指して進もうではありませんかと教えられました。これは私たちが成長した神様の子供になることを目指すべきであることを意味しています。 小さな赤ん坊がベビーベッドに寝かされているのはあり得ますが、でももしあなたが20年後に戻ってきて、彼がまだそこに寝ていたとしたら、その人は何かがとんでもなく間違っているのです。成熟し、成長する必要のある生徒たちが大勢います。そしてヘブル人への書簡は、彼らが成長することを助けているのです。あなた方が御心を行うことができるために、すべての良いことについてと書かれています。神様の子供にとって重要なことは何でしょうか？それは神様の御心を行うことです。あなたの人生に神様がご自分の御心を行ってくださるように委ねることです。ですから著者はここで次のように言っているのです。イエス・キリストにより、御前で御心にかなうことを私たちのうちに行い、あなた方が御心を行うことができるために、すべての良いことについて、あなた方を完全なものとしてくださいますように、どうかキリストに栄光が良いを限りなくありますように。ヘブル人への手紙13章の22節。兄弟たち、このような勧めの言葉を受けてください。私はただ手短に書きました。この挨拶がどれほど個人的であるかに注目してください。著者がこの書簡を手短に書きましたと言っているくだりには、微笑まずにはいられません。実際この手紙は長い手紙ですが、彼はこれを手短なものであると言っているのです。23節。私たちの兄弟テモテが釈放されたことをお知らせします。もし彼が早く来れば、私は彼と一緒にあなた方に会えるでしょう。ここでも著者はパウロであるように聞こえます。しかしパウロがこの手紙を書いたという解釈は、もしかしたら間違っているかもしれません。でも重要なことは、聖霊がこの手紙を書かれ、聖霊がキリストのことを私たちに明らかにされているということです。24節。すべてのあなた方の指導者たち、またすべての生徒たちによろしく言ってください。イタリアから来た人たちがあなた方によろしくと言っています。著者はイタリアにいました。パウロもそうでした。著者はこの書簡を素晴らしい祝祷をもって締めくくります。25節。恵みがあなた方すべてと共にありますように。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は信者の社会的生活というテーマで、ヘブル人への手紙13章10節から25節、ヘブル人への手紙最終回をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。